4章、物に惑わされない生き方。その日その日の煩わしい雑事に追いまくられ、心配事や悩み事を抱えた生活を送っていると、時としてあなた方はなぜこんな目に遭わなければならないのかと思ったり、またこれもよくあることですが、気持ちの通じ合った仲だと思っていた人から冷たい態度に出られたりして、理想を求める旅路で初めて光を見た時の感激をつい忘れてしまいがちです。その感激的体験の純粋無垢の美しさは、時の経過とともにある程度その輝きを失いがちなものであり、体験当初のあの喜悦を今一度味わうことは必ずしも可能ではありません。しかし、今私たちが携わっている仕事は、それぞれの持ち場において計り知れない重大性を持っております。肉体という物質の牢に閉じ込められ、意識を制限された状態で物質生活を送っているあなた方には、霊と心と体の関係について明確な理解を持つことは不可能です。気苦労の絶え間がありません。体の要求を満たしてやらなくてはなりません。金銭の問題にも関わらなくてはなりません。そうした息つく暇もない生活の中で、あなた方はつい意識の焦点を外し、支援しようとして待機している背後霊の存在を忘れがちです。この高齢会での私の嬉しい役目の一つは、そうした状況下に置かれているあなた方が初期の聖なる目的に向けて導かんとする愛の力によって、意識するしないにお構いなく見守られているということを思い出させてあげることです。その愛の光の証をお見せしたり、あなた方を取り巻いているところの霊の世界の美しさを披露することは、たとえ要求されてもなかなか叶えられるものではありません。しかし事実、間違いなく存在するのです。霧が視野を遮ることがあるかもしれません。しかし所詮は霧です。私どもの世界から光を差し込むことができるし、現にこうして差し込んでおります。これまで何年もの準備期を経て、こうしてあなた方を奉仕の仕事に導いてきたように、これからもその光と力とがあなた方が道を迷わぬよう導き続けることでしょう。そして万一迷ってもすぐ元の道に立ち戻らせ、神への道を歩み続けさせるよう配慮することでしょう。あなた方は本当の意味で祝福を受けられた方たちです。なぜならば、あなた方は地上のいかなる富も影が薄くなるほど高価な霊的知識の所有者だからです。こう申し上げるのは、あなた方もぜひ私どもと同じ視野から人生を理解していただきたいからです。私どもは地上生活を物的視野でなく、価値観も異なれば判断の基準も異なる霊的世界から眺めております。その視野からの判断の方がはるかに真実に近いと信じています。人間は物質の中に埋もれた生活をしているために、バイブレーションが低くなっております。朝目を覚まし、まだ意識が完全に働かないうちから、あれやこれやと煩わしいことや心配事の波に飲み込まれてゆきます。大きい悩み、小さい悩み、真実の悩み、取り越し苦労に過ぎぬもの等々いろいろありますが、いずれにせよすべては一時的なものに過ぎないのですが、そういうものに心を奪われてしまうと、背後で霊が働いてくれている事実を忘れ、あなた方の思考の流れの中から霊的要素を締め出してしまい、霊的流入を遮断する 一種の壁をこしらえてしまいます。これは真理普及の仕事に携わる人にもよくある話なのです。奉仕の情熱、落胆、試練、そして悟り、このパターンの繰り返しです。これは魂が自我に目覚め、内在する神性を開発線として必死にあがく一種のシーソーゲームのようなものです。神の使徒の一人一人が、尖閣者の一人一人が、預言者の一人一人が、その他霊感鋭き男女の一人一人がたどった道なのです。悟りの道にも、道潮と引き潮にも似た聖水があるということです。しかし大勢の方々に申し上げたことですが、一人一人の人生にはあらかじめ定められたパターンがあります。静かに振り返ってみれば、何者かによって一つの道に導かれていることを知るはずです。あなた方には分からなくても、ちゃんと神の計画ができているのです。定められた仕事を成就すべく、そのパターンが絶え間なく進行しています。人生の真っただ中で、時としてあなた方は、一体なぜこうなるのかとか、いつになったらとか、どういう具合にとか、何がどうなるのかといった疑問を抱くことがあることでしょう。無理もないことです。しかし私には、すべてはちゃんとした計画があってのことですとしか言いようがありません。天体の一部一理の狂いのない運行を見ればわかるように、宇宙には偶然の巡り合わせとか、偶然の一致とか、ひょんな出来事といったものは決して起きません。すべての魂がそうであるように、あなたの魂も地上でいかなる人生をたどるかを誕生前から承知していたのです。その人生で遭遇する困難、障害、失敗のすべてが、あなたの魂を目覚めさせる上での意味を持っているのです。価値ある賞ほど手に入れるのが困難なのです。容易にもらえるものは、もらう価値はないことになります。簡単に達成したものほど忘れやすいものです。内部の神性の開発は、達成困難なものの中でも最も困難なものです。人生はすべて比較対象の中で展開しております。光も闇も共に神を理解する上での大切な要素です。もし光と闇とが存在しなければ、光は光でなくなり、闇は闇でなくなります。つまり光があるから闇があり、闇があるから光があるのです。同じく昼と夜がなければ、昼は昼でなくなり、夜は夜でなくなります。愛と憎しみがなければ、愛は愛でなくなり、憎しみが憎しみでなくなります。その違いがわかるのは相対的だからです。しかし実は、両者は一本の棒の両端に過ぎないのです。元は一つなのです。しかしその一つを理解するには、両端を見なければならないのです。それが人生です。光と闇の両方がなければなりません。暖かさと寒さの両方がなければなりません。喜びと悲しみの両方がなければなりません。自我を悟るには、こうしたさまざまな経験が必要です。完全は絶対に成就できません。なぜならそれには永遠の時が必要だからです。私が謎めいたことを言っているのではありません。要するに、完成へ向けての絶え間ない過程において、一歩前進すれば、そのまた一歩先が見えてくるということです。知識と同じで、知れば知るほど知らなければならないことがあることを自覚するものです。 知識にはこれでおしまいというものはありません。英知にも真理にも理解にも霊的悟りにもおしまいというものはありません。なぜならそれらはすべて無限なる神の一部だからです。地上生活に何一つ怖いものはありません。取り越し苦労は大敵です。生命力を枯渇させ、冷静の発言を妨げます。不安の念を追い払いなさい。真実の愛は恐れることを知りません。その愛が宇宙を支配しているのです。そこに恐怖心の入る余地はないのです。それは無知の産物に他なりません。つまり知らないから怖がるのです。ですから知識を携えて霊的理解の中に生きることです。取り越し苦労の絶えない人は心のどこかにその無知という名の暗闇があることを示しています。そこから恐怖心が湧くのです。人間が恐るべきものは恐怖心それ自体です。恐怖心は闇の産物です。霊力に不動の信念を持つ魂は恐れることを知りません。あなた方の呼吸するという何でもない動作一つでも、それを可能にしているのは宇宙を創造し、惑星や恒星の運行を司り、太陽に無尽蔵のエネルギーを与え、大海の満ち引きを司り、あらゆる植物の種に芽を出させ、地上に千変万化の彩りを添えさせているところの根源的生命力と同じものです。その力はかつて一度たりとも働きを狂わせたことはありません。海の干満が止まったことが一度でもあったでしょうか。地球が回転を止めたことがあったでしょうか。自然法則が機能しなかったことがあったでしょうか。物質界は生活の一側面に過ぎません。あなたの生活の全体ではないのです。人間の多くが悩みが絶えないのは、無意識のうちに物質の世界にのみ生きていると思い込んでいるからです。本当はあなた方と私とは同じ宇宙の中に存在するのです。霊界と地上とが水も漏らさぬように区別されているのではありません。互いに融合し合い、調和し合っています。死ぬということは、物的身体による認識をやめて、霊的身体によって魂の別の側面を表現し始めるということにすぎません。あなた方が直面する悩み事は、私にもよくわかっております。しかし霊的知識を有する者は、それを正しく運用して、物的要素に偏らないようにならなければなりません。霊的要素の方に比重を置かなければいけないということです。正しい視野に立って考察すれば、焦点を正しく定めれば、日常生活での心の姿勢さえ正しければ、物的要素に対しては最小限度の考慮を払い、決して偏ることはないでしょう。そうなれば、霊的自我が意のままに働いてあなたを支配し、生活全体を変革せしめるほどの霊力がみなぎり、ついには物的要素に絶対に動かされない段階にまで到達することでしょう。永遠なるものを日常の出来事を基準にして判断してもダメです。あなた方はとかく日常の精神によって色付けされた判断、つまり自分を取り巻く環境によって判断を下しがちです。そしてそれまで成就してきた成果の方が忘れがちですが、これは物質の中に閉じ込められ、朝目を覚ました瞬間から夜寝るまで日常的問題に追いまくられているからです。今と昔を比べるために過去のページを紐解いてごらんなさい。 そこに背後霊による指導の跡がありありと伺えるはずです。霊的知識に恵まれた者は決して首をうなだれることなく、脇目も振らず前向きに進めるようでなくてはなりません。背後霊は決して見捨てないことをご存知のはずです。人間が神に背を向けることはあっても、神は決して人間に背を向けることはありません。無限の可能性を秘めたこの大宇宙の摂理と調和した生活を営んでさえいれば、必要な援助は必ず授かります。これは決して忘れてはならない大切な真理です。霊の世界の存在を知った者は、より大きな生活の場を垣間見たことになります。宇宙の構造の内容に触れたがゆえに、無責任なことができなくなります。置かれた世界に対する義務と責任を一層自覚するからです。決してそれをおろそかにせず、また物的なことに心を奪われたり偏ったりすることもありません。安全も援助もすべて霊の中に見出すことができます。地上のすべての物的存在も、あなた方の身体も霊の権限であるからこそ存在し得るのです。この真理があなたの生活を支配し始めたとき、それに伴う内的静寂と冷静さが生まれ、日常生活の一つ一つに正しい認識を持つことができるようになります。アホらしく思えていい加減に処理したり、義務を怠るようになると言っているのではありません。私が申し上げたいのは、そうした知識を手にした人でも、ややもすると日常生活の基盤である霊的真相を忘れてしまいがちであるということです。霊的な目で日常生活を眺め、その背後に霊的基盤があることを忘れずにいれば、最大の敵であるところの取り越し苦労と決別できるようになります。知識は我が身を守る鎧です。不安は魂を蝕み錆びつかせます。もしも神が私に何か一つあなた方へプレゼントすることを許されたとしたら、私が何よりも差し上げたいと思うのは霊的視力です。この薄暗い地上に生きておられるあなた方を、私は心からお気の毒に思うのです。あなた方は身の回りの見えざる世界の輝きがどれほど素晴らしいものかをご存じない。宇宙の美しさがご覧になれない。物質という霧がすべてを遮断しています。それはちょうど厚い雲によって太陽の光が遮られているようなものです。その輝きを一目ご覧になったら、この世に悩みに思うものは何一つないことを自覚されるはずです。私たちは法則と条件による支配を受けます。その時々の条件に従って能力の範囲内のことをするほかはありません。が、目に見えようと見えまいと、耳に聞こえようと聞こえまいと、手に触れようと触れられまいと、あなた方を導き援助し支えんとする力が常に存在します。人のために役立とうと心がける人に、私はいつも申し上げてきたことですが、見通しがどんなに暗くても、いつかは必ず道は開けるものです。霊の力は生命の力そのものだからです。生命は霊なしには存在しません。生命、その本質、活力、潜在力、こうしたものはすべて霊であるからこそ存在するのであり、程度の差こそあれ、本質において全存在の創造主と同じものなのです。これはすべてが夢幻に過ぎない物質界に生きているあなた方にとっては理解の困難なことです。しかしだからこそ、 実在が見えざる世界にあること、おぼろげに見ている世界を実在と錯覚しないようにと警告することが私の任務であるわけです。曇りのない視覚を持って実在が認識できるようになるのは、物質界から撤退して内的世界、つまり霊界へ来た時です。私は地上の思想上の名称にはこだわりません。団体や組織にも頓着いたしません。霊力の権限の道具であってくれればよいのです。受け入れてくれる備えのある人であれば、どんな人でも導き教え、私なりの体験から得た英知をわずかでもお授けするのが私の仕事なのです。もう一つの側面として、こうして同志の協力のもとに、その霊的真理をより分かりやすい形で披露し、それによって一人でも多くの人が調和のとれた地上生活を送ることができるようにしてあげることです。私にとって大事なのは道具です。霊が地上に働きかけるには人間という道具が必要です。そこで確実に霊波を受け止めてくれる霊能者を一人でも多く見出さねばならないというのが、いつもながら私どもにとって難題であるわけです。霊力は無限です。しかるに霊能者の数には限りがあります。霊力は無尽蔵ですから、霊媒はいくらいても多すぎることはありません。しかし、師は弟子に応じて法を説くと言われるように、霊力も霊媒の受容力に応じたものしか授けられません。能力以上のものは受けられないのです。進化の法則は民族全体、国民全体、人類全体の単位で働いているように、個人単位でも働いております。となると、当然あなたは満ちては引き、引いては満ちながら進化していく霊力の流れによるさまざまな影響を受けるわけですが、問題はその霊力の流れそのものと、霊力が権限される場、民族、国家等の組織の集合体をはじめ、その働きの場である建物等を混同しないことです。人間はとかく自分の関わった組織や団体にのみ霊力が権限されているかに錯覚しがちですが、霊力というものは何者によっても独占されるものではありません。人間側から勝手に操ることもできません。個人としてあなた方にできることは、その霊力の流れる一個の場として、できるだけ純粋であるよう心がけ、できるだけ多くの霊力が権限されるようにする、つまり人のために役立つようになることです。ついでに申せば、現代の地上には無数の通路を通してかつてなかったほどの霊力が注がれております。その通路は霊媒に限りません。それとは気づかぬままに通路となっている人も大勢います。また同じ霊力が他の分野においても活用されております。神の計画が変わることはありません。あなた方が自らを変えてその計画に合わせなくてはなりません。神の霊力の流れに調和し、日々の生活をその流れに乗って送れば、あなた方の地上での存在意識が全うされます。霊力は地上的基準に従って働くのではありません。人間の勝手な打算的欲望で働きを早めたり、自分の方へ引き寄せたりはできません。風は思いのままに吹く。いずこより来たり、いずこへ行くか、何時らは知らず。ヨハネ3章8節。星は寸分の狂いもなく、その軌道上を回り、潮は間違いなく満ち引きを繰り返し、四季は一つ一つ巡りては去り、それぞれに荘厳にして、途方もなく雄大かつ崇高なる宇宙の気候の中での役割を果たしております。今あなたがそれを変えようとしても 変えられるものではありません。が、その大自然の営みの原動力である霊力と同じものを自分を通して働かせ、そうすることであなた自身もその営みに参加することができるのです。神からの遺産を受け継いだ霊的存在として、あなたも神の一部なのです。神はあなた方一人一人であると同時に、あなた方一人一人が神なのです。ただ規模が小さく排他的存在に過ぎず、言ってみれば神のミニチュアです。あなた方は神の縮図であり、その拡大が神というわけです。霊性の高揚と成長と進化を通じて、無限の神性を少しずつ発揮していくことによって、一歩一歩無限なる神に近づいていくのです。徐々にではありますが、光が闇を照らすように、知識が無知の闇を明るく照らしていきます。成長、変化、進化、進歩、開発、発展、これが宇宙の大原理です。一口に進化といっても、そこには必ず潮の満ち引きにも似た働きがあることを知ってください。循環運動、周期運動、螺旋運動、こうした運動の中で進化が営まれており、表面には単調のようで、内面は実に複雑です。その波間に生きるあなた方も、寄せては返す波に乗って進歩と逮捕を繰り返します。物的繁栄の中にあっては霊的真理を無視し、苦難の中にあっては霊的真理を渇望します。それは人生全体を織りなす縦糸と横糸であるわけです。もしも現在の自分に満足し始めたら、それは逮捕し始めたことを意味します。今の自分に飽き足らず、常に新しい視野を求めているとき、そのときこそ進歩しているのです。あなた方の世界には、自然は真空を嫌うという言葉があります。じっとしている時がないのです。前進するか、さもなくば後退するかです。霊は全生命の創造力であるからこそ、じっとしていることができず、どこかに新しい吐け口を求め、従って満足することがないのです。何も霊媒現象を通して働くばかりが霊力ではありません。芸術家を通して、哲学者を通して、あるいは科学者を通しても発言することができます。要するに、あなた方自身の霊的自覚を含める行為、あなた方より恵まれない人々に何か役に立つ仕事に携わることです。看板は何であっても構いません。関わる宗教、政治、芸術、経済がいかなる主義主張を掲げようと問題ではありません。実際に行う無視の施しが進化を決定づけるのです。神は絶対にごまかされません。法則は法則です。原因はそれ相当の結果を生み、自分が蒔いた種は自分で刈り取ります。そこに奇跡の入る余地もなければ、罰の免除もありません。摂理は一部一理の狂いもなく働きます。不変不益であり、数学的正確さをもって作用し、人間的制度にはお構いなしです。地上生活では勝者がいれば敗者がいるわけですが、冷静に目覚めた人間はそのいずれによっても惑わされてはなりません。やがてはその人間的尺度があなたの視野から消える時が来ます。その時は永遠の尺度で判断することができるようになるでしょう。と言って、私はあなた方の悩みや苦労を見くびるつもりは毛頭ありません。それは私にも痛いほどよくわかります。ただもしも私が現在のあなた方に評価できない永遠の価値を指摘せずにおけば、それは 私が神会から授けられた義務を怠ることになります。長い歴史を振り返れば、あまりの悲劇に指導者も世も末だと嘆いた時代が幾度かありました。万事休すと観念し、暗黒に飲み込まれ、すべての真理が埋もれてしまうと思い込んだものでした。しかし宇宙はこうして厳然として存在し続け、これからもずっと存在し続けることでしょう。私にできることは、いつの時代にも適用できる真理を繰り返し説くことです。それを受け入れ、生活の基盤とするのはあなた方の役目です。それは容易なことではありません。しかし、もしも容易であったなら、それだけの価値はないことになりましょう。霊的探検に容易なものは何一つありません。霊の歩むべき本来の道は何にも増して困難なものです。聖者の道、悟りへの道、円熟への道は容易には達成されません。自己犠牲を伴う長くゆっくりとして根気のいる曲がりくねった道です。己を捨てること、これが進化の法則です。もしも霊の最高の宝が努力なしに手に入るものだとしたら、これは永遠の英知を嘲笑うことになります。これは絶対的摂理として受け入れなくてはいけません。私はかつて一度たりとも神が光と善にのみ宿ると述べたことはないつもりです。善と悪の双方に宿るのです。無限絶対の存在である以上、神は存在のすべてに宿ります。宇宙間の出来事の一部だけを除外して、これだけは神との別個のもの、何かしら、誰かしら、とにかく別種のエネルギーの仕業であるなどとは言えません。私はいつも、宇宙はすべて両極性によって成り立っていると申しております。暗闇の存在が認識されるのは、光があればこそです。光の存在が認識されるのは、暗闇があるからこそです。善の存在を認識するのは、悪があるからこそです。悪の存在を認識するのは、善があるからこそです。つまり、光と闇、善と悪を生む力は同じものなのです。その根源的な力がどちらへ発揮されるかは、神の関わる問題ではなく、あなた方の自由意志に関わる問題です。そこに選択の余地があり、そこに発達のチャンスがあるということです。地球は完全な状態で創造されたのではありません。個々の人間も完全な状態で創造されたのではありません。完全性を潜在的に宿しているということです。その潜在的完全性が神からの霊的遺産であり、これを開発することが個人の責務ということです。それには自由意志を行使する余地が与えられています。善か悪か、利己主義か無私か、慈悲か残酷か、その選択はあなたの自由ということです。ただし、忘れてならないのは、どちらの方向へ進もうと、神との縁は絶対に切れないということです。神の力とエネルギーと援助を呼び込むための手段は、常に用意されています。しかし、そのためには、時には、魂の奥の間に引きこもり、その静寂の中で、できるだけ、神との融合を保つことを怠ってはなりません。私たちは相互援助と相互扶助の縁によって結ばれ、お互いに役立つものを施し合っております。ここまで目を開かせていただいたことを神に感謝しましょう。これを土台として私たちを創造し、育み続けてくださる道からの存在を信じましょう。その道からが 自分より恵まれぬ人々に施されるための通路となるよう心がけましょう。私たちは神の御前にいるのだという自覚を常に忘れず、手を差し伸べさえすれば必要なものが能力に見合っただけ施されることを忘れないようにいたしましょう。それは無限の可能性を秘めた無限なる霊の無限なるエネルギーなのです。